管する政府の措置を支持することについてお伝えします。インドネシア国会第7委員会のフスヌニア副委員長は、アメリカの有名テクノロジー企業アップルがインドネシアへの投資を約束しない場合、同社はインドネシアで製品を販売することを禁止するという政府の断固たる措置を支持しています。フスヌニア氏は1月14日火曜日ジャカルタでの公式声明で、アップルの存在はインドネシアで中核部品や支出部品を生産することで国家経済に貢献し、経済成長を促進し、雇用を創出し、世界のサプライチェーンにおける重要なプレイヤーとしてのインドネシアの地位を強化することができると強調しました。しかし、アップルがインドネシアで重要な部品の生産に投資しない場合、フスニア氏は iPhone 17、18、19、20シリーズの携帯電話はインドネシアで販売されないと主張しました。フスニア氏はこの措置は経済的公正を確保し、インドネシアが国際貿易関係において強力な交渉力を持っていることを示すために重要だと付け加えました。政府によるこの断固たる措置は、他のグローバル企業がインドネシアにさらに深く投資するきっかけとなり、地元の労働力と産業の競争力を高めることが期待されます。これまでインドネシア政府は、アップルに対し、第一投資スキームの利用や生産施設や工場の建設を奨励してきました。それでは次のニュースです。社会大臣は人民学校は貧困家庭のための教育的解決策だと明言したことについてお伝えします。サイフラ・ユスフ社会大臣は社会省が人民学校を管理すると述べました。サイフラ・ユスフ大臣は1月14日火曜日ジャカルタでの声明で、このプログラムはコミュニティエンパワーメントと専門家調整省と連携して設計されたと説明しました。しかし、サイフラ・ユスフ大臣によると、このプログラムはまだ初期段階にあり、今後も開発が続けられるとのことだということです。将来、この学校は、牧貧家庭の子供たちのためのイスラム教の寄宿学校に似たボーディングスクールとなる予定です。また、調査結果によると、人民学校は小学校または中学校レベルから始まる可能性が高いだということです。一方、使用される教師やカリキュラムは一般的な学校と同様になります。それでは次のニュースです。アチチスインターンシッププログラムがジャカルタ外にも拡大することについてお伝えします。国内のインドネシア研究のためのオーストラリアコンソーシアムまたはアチチスは今年も外国人学生インターンシッププログラムを開催します。アチシスは、アトマジェ大学と連携し、新コロンボ計画プログラムを通じて、オーストラリアや、その他の太平洋諸国の若い男性と女性を招待し、インドネシアの様々な政府機関や、様々な民間企業でのインターンシップを通じて学び、知識を深めています。アチシスプログラムコーディネーターのヘルミ・ワティムリ氏は月曜日にジャカルタで行われた学生、インターンと仕事のパートナーとの会談で、ボイスオフィノネシアに対し、インターンシップに参加している学生はオーストラリアの重要な大学から来ていると述べました。インターンの数は若干減少していますが、インターンの配置場所はジャカルタだけでなく、ジャカルタ以外の 水戸市にも拡大しています。ガララは政府機関や民間の役所に配属されることになります。
kali ini kita punya 108 mahasiswa, Pak.
今回はオーストラリアの14の大学から108人の学生が参加します。31の受け入れ組織のうち、大多数は依然として民間の非営利団体です。政府の場合、約3、5種類のプログラムがあり、学生のインターンシップを受け入れるパートナーも追加される可能性があります。数で言うと、確かに最大は113から108に少し減っています。それからインターンシップの拠点については、ジャカルタ以外にも、ボゴールとジョジャカルタに開設しています。
magangnya juga kami buka sampai ke luar Jakarta, jadi ada Bogor dan Yogyakarta.
Apa yang kan tahun lalu pasti punya tema tahun ini apa dan kira-kira apa yang diharapkan dari apa yang membuat tahun ini harus lebih baik walaupun ada sini pengurangan tadi ya.
Betul. Kalau bicara tema generalnya sebenarnya masih sama sih Pak. Jadi people to people connection Australia Indonesia.Cuman untuk kali ini karena pesertanya lebih ke mahasiswa hukum, jadi memang sektor hukum yang mungkin paling disorot jadi tema besar. Tapi generalnya tetap sama sih Pak, people to people connection. Yeah.
Ini tetap lebih dari sana, dari Australia ya?
Betul, jadi mayoritas mereka dapat funding dari New Colombo Plan. Kemudian kita juga ada beberapa mahasiswa dari New Zealand, mereka dapat beasiswanya dari Asia New Zealand Foundation.Beberapa tahun juga ada sih Pak, tapi untuk kali ini kita ada dua.
Ya. Terus lain dari kan selama kita kan sama sebulan, kan bertanya apakah ada rencana lain ke depan lain bulan ini kan rencana kita pernah ada usul mau di bulan summer ya.
Betul Pak.
Bagaimana itu untuk kelanjutannya?
2025 mungkin akan jadi tahun sibuknya ICTS Bapak, jadi kami punya beberapa program ke depan.Yang sementara berjalan juga semester program, lalu kami juga ada program tour dengan khusus Monash University. Tahun ini kami akan melakukan program yang sama, professional practicum juga di bulan November.
Hermi 氏はインターンシップのテーマは人と人とのつながりであり、変わっていないことを強調しました。しかし今年はインターンの多くが法律分野から来ているため、法律部門がより重要になります。今年のインターンは、新コロンボ計画の資金援助プログラムに加えて、アジアニュージーランド財団からも資金援助を受けました。ヘルミ・ワッティムリ氏によると、2025年はアチチスにとって最も忙しい年になるということです。学生インターンシッププログラムに加えて、サマープログラム、モナス大学、ツアー、11月の専門、実習など、他の多くのアクティビティも予定されています。それでは次のニュースです。ブルネイ観光大臣はインドネシアには大きな観光の可能性があると明言したことについてお伝えします。ブルネイ・エルサラムのダトー・スリセティア・ハジ・アブドゥル・マナフ・ビン・ハジ・メトゥッシン博士はインドネシアには多くの観光客を誘致するチャンスが非常に多いと述べました。これは1月14日火曜日にジャカルタで開催されたブルネイとインドネシアの機関間のネットワーキングセッションイベントでハジ・アブドゥル・マナフ大臣が語ったものです。ハジ・アブドゥルマナフ大臣は、インドネシアには、ブルネイ王国にはない大きな観光の潜在力があり、例えばインドネシアには、ユネスコ世界遺産、ジオパーク、ラブアンバジョ、ブリトゥンなどがあり、多くの観光客を誘致できると説明しました。
お、バニャ。バニャ。
UNESCO 世界遺産のような場所がたくさんあります。ボロブドル寺院やジオパークなど本当にたくさんの場所があります。そこには確かに多くの場所があり、インドネシアにはこの国の拡大さゆえに観光客を誘致するチャンスがあります。ラバンガ城やブリトンに行くこともできます。多くの訪問者を引きつける場所がたくさんあります。これは方法論ですが、どのようなプロモーションをしたいのかということです。したがってインドネシアは観光客を誘致することに問題はないと思います。さらにハジ・アブドルマナフ大臣は、ブルネイの人々はスポーツ観光またはゴルフやファッション、繊維、バティック、料理のショッピングのためにジャカルタとバンドンを訪れることを好むと説明しました。一方、ブルネイを訪れるインドネシア人観光客は宗教観光や教育観光活動のためであることがほとんどです。ハジ・アブドルマナフ大臣によると、観光客がインドネシアとブルネイをより簡単に訪問できるようにするため、近い将来バリパパンからブルネイへ、またその逆の便が就航する予定だということです。それでは最後のニュースです。海洋水産省は、南スマトラ州の漁業養殖の生産性向上を保障することについてお伝えします。海洋水産省は、食料自給を達成するために、南スマトラ州の漁業、養殖部門の生産性向上を奨励する用意があることを確約しています。サクティ・ワヒュトランゴの海洋水産大臣は、南スマトラ州パレンバンで開かれた食品部門調整会議で、養殖の生産性向上が2029年までの海洋水産部門の発展における重点分野の一つだと述べました。トランゴの大臣は1月14日火曜日声明で、南スマトラ州を含む地域社会が懸念している様々な養殖の問題を解決していると説明しました。トランゴの大臣によると、2023年の養殖生産量がかなり高いことからもわかるように、南スマトラ州の漁業には大きな可能性があるということです。トランゴの大臣は、食料供給地域の一つである南スマトラ州での漁業養殖の発展が2027年の食料自給率目標の達成を支えることを期待しています。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。リスナーの皆さん、コメントです。今日は日本首相のインドネシア訪問の意義についてお伝えします。2025年1月上旬の大統領府の重要な議題の一つは、1月11日土曜日に行われた日本首相のボゴル大統領宮殿訪問でした。これはプラボースビアント大統領の新任期における2025年最初の国賓訪問となりました。日本の石破茂首相は訪問に先立つ記者会見で、初の外遊先としてインドネシアを選んだ理由を述べました。インドネシアは大きな経済市場を持つ国であり、東南アジア地域との関係をさらに強化したいとの意向を示しました。今回の日本首相の訪問には2025年、将来に最初に訪問する国という意義以外にも、日本がプラボース・ビアント大統領率いるインドネシア内閣のアスタ・チタープログラムを支援する意向を示している点が挙げられます。会談では、日本は食料安全保障プログラムの支援と無料栄養食プログラムまたはエンベゲー及び食料自給プログラムを通じた人材育成の強化に協力することに合意しました。プラボー大統領によれば、日本は 80年前から無料栄養食プログラムを実施しており、経験豊富であるとされています。また、防衛分野では地域の安全と平和を確保するための安定を支援することで一致しました。地域の安全を支援するため、日本はインドネシアに高速巡視船を提供し、軍事防衛訓練も行うことになっています。環境保護と自然災害への対策においても、インドネシアと日本は協力し、火山災害を含む災害軽減に関する環境をするために協力します。環境保護と自然災害への対策においても、インドネシアと日本は協力し、火山災害を含む災害軽減に関する研究をするために協力します。また、天然資源エネルギー分野での協力、下流化、産業化への投資も進められます。石破茂首相の今回の訪問で示された重要な議題を踏まえ、インドネシアは迅速に対応し、提案された議会を活用する必要があります。特に、プラボー政権の最初の100年間において、食料安全保障、地域安全保障、食料と経済の自給自足の強化を目指すプログラムが多数進行中である中、日本はインドネシアとの関係を再び強化しようとしているようです。これは1970年代、初代スハルト政権初期に日本が多方面で進出を図った時期を彷彿とさせます。日本からの提案は、プラボー政権にとって政権運営のスタートを切るために非常に魅力的ですが、インドネシア政府は全てを鵜呑みにすることなく慎重に対応する必要があります。これらの提案や支援、協力がインドネシアの任務を増やすものではなく、両国にとって互恵的で利益をもたらすものであることが期待されています。そして皆さん、これでコメントを終わります。
リスナーの皆さん、サキシです。今日は1月14日の出来事をお伝えします。最初は1907年1月14日、ジャマイカのキングストンで地震発生でした。1907年1月14日、ジャマイカ島の首都キングストンでマグニチュード6.2の地震が発生しました。この地震により約1000人が死亡し、約1万人が家を失いました。地震発生から間もなく、ジャマイカの北海岸で波の高さが約2メートルの津波が発生しました。この災害は歴史上世界で最も大きな被害をもたらした地震の一つとなりました。次は1953年1月14日、ヨセフ・ブロズ・ティートがユーゴスラフィア社会主義連邦共和国の総代大統領に就任しました。ヨセフ・ブロズ・ティートはユーゴスラフィアの共産主義革命家であり、1943年から様々な役職に就いた政治家であります。1953年1月14日にユーゴスラフィア大統領に就任し、1980年5月4日に死去するまでその職を務めました。ヨセフ・ブロズ・ティートは大統領時代、権威主義的であると批判されましたが、歴史家の中には、彼は慈悲深い独裁者と考えられる人もいます。ヨセフ・ブロズ・ティートはユーゴスラフィアだけではなく、世界でもよく知られた公人でありました。また、様々な国内政策を通じて、ユーゴスラフィア連邦の統合を維持することに成功した統一人物とみなされています。彼はインドネシアのスカルノ、インドのジャワハラネヘル、エジプトのガマル・アブドゥル・ナサルと共に、非同盟運動の先駆者となり、世界から注目されるようになったのであります。最後は2016年1月14日、ジャカルタの爆弾テロです。2016年1月14日、ジャカルタのエムハタミン通りにあるプラザサリナ周辺で爆破と発砲テロが発生しました。爆発はサリナの北にあるマナガチャカワールの駐車場とビールの前にある警察署の2カ所で発生しました。この攻撃で4人の攻撃者と4人の民間人が死亡し、24人が負傷しました。7人が犯人とされ、イスラム国が犯行声明を出しています。リスナーの皆さん、これで歴史は終わります。
RRE 外外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および LRE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワーナワーニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽など、エンターテインメント、インドネシア及び海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。 インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia です。リスナーの皆さん、次はインドネシア語をお伝えします。
Voice of Indonesia。
レジナルの詐欺のメンシャコです。今日はインドネシアとカタールが協力して100万棟の住宅を建設することについてお伝えします。プラボー政権は地域社会のために300万棟の適切な住宅を建設することを目標としています。現在最初の100万棟の住宅の建設が進行中です。この目標を実現するためのステップの一つは、カタール政府との協力関係を確立することです。インドネシアとカタールは、低所得者コミュニティ向けの住宅100万棟の建設への資金提供に関する覚書に署名し、政府間または G2G スキームを通じて協力することに合意しました。調印は2025年1月8日水曜日、ジャカルタのマルデカ宮殿でプラボー大統領の立ち会いの元、マルワラル・シライ住宅居住地域大臣とカタールの投資家シェフ・アブドゥル・アゼス・アルタニ氏の間で行われました。この契約によりカタールは大統領の優先プログラムの一つである低所得者向けに毎年300万棟の住宅を建設するプログラムに参加する初の外国投資家となります。マラール・シライト氏はこの計画で国有企業や財務省の国有資産総局の資産を含む様々な機関や省庁が所有する土地が使用されると述べました。パンバグナンプルマハンシアは、インドネシアとカタール間の100万棟の住宅建設の協力プログラムを支援するために、使用可能な26ヘクタールの土地を分かり当てました。パンバグナンプルマハンシアのジョコ・ラハルジョ事務次官は、1月11日の声明で、100万棟の住宅建設の実現に向けてインドネシア政府とカタールの投資協力の取り組みを支援することに尽力していると述べました。さらにこの支援を通じて100万棟の住宅建設に向けた工事遂行に積極的な役割を果たすことを約束したと述べました。また使用可能な土地はジャボリタベク、またはジャカルタ、ボゴル、タングラン、ブカシ、西ジャワ州、ジョジャカルタ特別州、パカンバル地域にあると説明しました。同市はまたインドネシアとカタールの協力による100万棟の住宅計画の実現において、児童が原動力の一つになれると楽観視していると述べました。パマグランプロマハンシアは優れたガバナンス原則と環境、社会、ガバナンスの側面も実施し、企業に競争上の優位性をもたらすだけでなく、インドネシアの持続可能な開発をサポートします。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝えるパソワナインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、パサナインドネシアです。今日は東ジャワにある観光地をご紹介します。トゥルンアゴンはインドネシアの東ジャワ州にある地域です。首都はインドネシア最大のダイリー石生産地の一つとして有名なトゥルンアゴン県です。東ジャワ州の首都スラバヤシの南西154km に位置するトゥルンアゴン地区は、ダイリー石で有名なだけではなく、ウチャンラバンモーラに位置するクドゥントンパンビーチという美しいビーチ観光地でもあります。このビーチの名前はプールまたは穴を意味するクドゥンとダンダンを意味するトゥンパンという言葉に由来しています。これは海藻化されたサンゴ礁の上に形成された自然のプールがあるこのビーチの状態を表しています。自然に形成されたプールには透き通ったターコイスプールの水が流れています。これらのプールは泳いだり遊んだりただリラックスしたりするために使用できます。クドゥントンパンビーチにはユニークなサンゴのビーチがあります。このビーチを訪れるとユニークな形をしたサンゴ礁だけが見つかります。このビーチにたどり着くまでに横断しなければならない地形はかなり困難で急峻なので、このビーチは半数流派の雰囲気のあるビーチを楽しみたい人にのみ適しています。この海岸地域は多くのそびえ立つ崖に囲まれており、かなり挑戦的な高さになっています。ハイキングが好きな観光客にとって、クドゥントンパンビーチエリアの崖登りは見逃せないものです。崖の頂上に到着すると、ビーチと海のとても美しい心地よい景色が見えるからです。クドゥントンパンビーチエリアではユニークな形をした大きな岩の美しさを楽しむこと以外に、このビーチの岩に海の波が打ち寄せる様子が最も興味深いものです。海の波に浸食された岩の間にまるでプールのような海水の水たまりが形成されています。これらのサンゴ岩のプールでは観光客は安全に泳ぐことができます。ウチャンラバン市の中心部からわずか 35km ほどのクドゥントンパンビーチには、もちろん興味深い写真スポットがたくさんあります。さらに旅行してクドゥントンパンビーチの美しい景色を楽しんだ後は、観光客は夕日を楽しむこともできます。朝このビーチは非常に暖かい日の出の雰囲気とともに美しい朝のパノラマを提示しています。クドゥントンパンビーチで日の出と日の入りという自然現象を両方楽しみたい場合、観光客はテントを張ってビーチの周りで夜を過ごすこともできます。横断しなければならない道路の地形は非常に困難で急峻であるため、観光客は安全な衣服と靴、特に登山用の靴を履くことを含め、全ての装備と物資を自分で準備する必要があります。リスナーの皆さん、アドレナリンを試すのが好きな人なら、インドネシアの東ジャワ州にあるクドゥントンパンビーチで休暇を過ごす計画を立ててみてはいかがでしょうか。これで朝のインドネシアは終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
インドネシアより世界へお届けしているフォイスオブインドネシアです。次はインドネシア語講座でインドネシア語を勉強しましょう。 リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の単語の紹介と会話の練習のための番組です。このインドネシア語講座は、ファイザーインドネシア LRI 海外放送局と、インドネシアの教育文化研究技術省の言語開発教育局の協力によるものです。今回のテーマは、belum pernah berenang dengan hiu。日本語で、サメと一緒に泳いだことがないです。それでは始めましょう。リスナー皆さん、それでは、belum pernah berenang dengan hiu。日本語で、サメと一緒に泳いだことがないというタイトルの会話をご紹介します。この会話は、カリムンジャワ島で、クリス・シーとクリス・シーのブログコミュニティの友人であるアユー・シーと一緒に話しています。クリス・シーは、アユー・シーにサメと一緒に泳ぐことがないと語っています。
Besok kita akan ke pulau menjalan kecil. Di sana kita bisa berenang dengan hiu.
Oh ya? Wah, saya belum pernah berenang dengan hiu. Aman kan?
Tenang saja, hiunya masih kecil-kecil.
Please の皆さん、会話を聞いた後、今日のトピック、belum pernah berenang dengan hiu。日本語で、サメと一緒に泳いだことがない。に関連する単語とフレーズを紹介します。私は、ゆっくりと2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。belum pernah berenang dengan hiu。belum pernah berenang dengan hiu。日本語で、サメと一緒に泳いだことがない。サメと一緒に泳いだことがない。belum pernah。belum pernah。日本語で何々したことがない。何々したことがない。berenang。berenang。日本語で泳ぐ。泳ぐ。dengan。dengan。日本語でと一緒に。と一緒に。hiu。hiu。日本語でサメ。サメ。aman。aman。日本語で安全。安全。besok。besok。日本語で明日。明日。tenang saja。tenang saja。日本語で落ち着いてください。落ち着いてください。kecil kecil。kecil kecil。日本語で小さい。小さい。クリスの皆さん、会話の中で、あなたは belum pernah berenang dengan hiu。日本語でサメと一緒に泳いだことがないという文を聞きました。この文には、belum pernah、日本語でしたことがないという表現があります。この belum pernah、日本語でしたことがないという表現は、サメと泳ぐことを説明するために使用されます。この会話の中で、クリス・シーは、これまでサメと泳いだ経験がなかったと語りました。では、経験を表現するために、belum pernah、日本語でしたことがないという表現を使用する別の例を聞いてみましょう。Dia belum pernah bermain golf。日本語で、彼はゴルフをしたことがありません。Saya belum pernah berkunjung ke pulau menjangan kecil。日本語で、私は menjangan kecil とを訪れたことはありません。中部ジャワ州のカリムンジャワ諸島には27の島があります。そのうちの2つの島は、menjangan besar と menjangan kecil とが、menjangan という名前を使用しています。メンジャガンという名前は両方の島で見られるシカという動物を意味します。 この二つの島のユニークな点は、サメの養殖場があることです。訪問者はサメと一緒に泳ぐことができます。それでは皆さん、最後にもう一度例文を聞いてみましょう。
Besok kita akan ke Pulau Menjangan kecil. Di sana kita bisa berenang dengan hiu.
Oh ya? Wah, saya belum pernah berenang dengan hiu. Aman kan?
Tenang saja, hiunya masih kecil-kecil.
リスナーの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
Voice of Indonesia.
インドネシアより世界へお届けしているフォイスインドネシアです。次は音楽の広場をお伝えします。
フォイスオフインドネシア。 Voice of Indonesia.
では皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesiaのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は VOI Underbar Underbar Official、Twitter は @VOI Indonesia、TikTok は VOI Underbar Underbar Official、メールはvoi@foreignnews.id です。それではまた次回お会いしましょう。
Imbau WNI korban Karhutla mengungsi di shelter resmi. KP2MI dorong BMBG untuk kelompok pekerja migran. Inilah warta berita selengkapnya. Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI di Los Angeles mengingatkan supaya WNI yang terdampak kebakaran hutan dan lahan di Los Angeles, California untuk mengungsi hanya ke tempat-tempat resmi. Konsul Penerangan dan Sosial Budaya KJRI Los Angeles, Afina Burhanuddin kepada Antara di Jakarta Rabu mengatakan, tempat-tempat pengungsian yang didirikan pemerintah setempat melalui kerjasama dengan Palang Merah Amerika Serikat terbuka untuk semua warga yang terdampak tanpa membedakan kewarganegaraannya. Ia pun memastikan sejumlah WNI yang terpaksa mengungsi akibat terdampak karhutla telah mengakses pusat pengungsian yang disediakan pemerintah setempat. Sejauh ini terdata 163 WNI, baik masyarakat diaspora maupun pelajar yang terdampak kebakaran lahan di Los Angeles. Ia menambahkan, KJRI Los Angeles turut prihatin tempat pengungsian dan mereka pun turut menyiapkan tempat pengungsian dan persediaan logistik bagi yang membutuhkan.